ロータリークラブプレゼンツ B-SONG DAYTIME
ロータリークラブプレゼンツ B-SONG DAYTIME。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。今日は福岡東ロータリークラブ会員大神智子さんをお迎えしています。大神さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
大神さんには今週と来週2週にわたってお話を伺っていきます。簡単にで構いません。大神さん、自己紹介をお願いします。
はい、名前は大神智子と言います。久留米市の出身で、学生時代から福岡で暮らしていて、もう30年ぐらい経っております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まずは大神さんのお仕事について教えてください。どんなお仕事をされているんでしょうか。
はい、弁護士をやっております。事務所の名前は国武総合法律事務所という事務所に所属しております。
その大神さんは弁護士になられてはどれぐらい経つんでしょうか。
あ、そうそう、30年。
30年、思い出しましたね。30年。
はい、もう30年目ですね。
30年目。なるほど、
あっという間ですよ。もう
そうですか。ちょっとその原点に戻りますけれども、はい、その弁護士になろうと思ったきっかけっていうのはどんなところにあったんですか。
ですね、もうこれ公共の電波で話すのも恥ずかしい、うん、でも よそではよく話しますけど、聞かれたらよく話すんですけど、私の父がですね、医者をやっておりまして、はい、すごく横暴というか厳しかったんですね、子供に対して。で、中学ぐらいの時にいろいろ、昔から、まあ、理屈っぽかったのかもしれないけれど、言い争いをした時に、はい、金も稼げんやつに物は言わせんと言われたんですよ、中学生の私にですね。なかなか大胆なことを父が言ったわけですけれど、その時にやっぱ絶対自立、自分だけで仕事ができるような職業になりたいなって思って、まあ、はい、しかも中学生の時からそんなことを気づいてたわけじゃないんですけど、人の意思に左右されない仕事に進みたいと思って、まあ、あんまり選択肢が当時なかったのかな、なんかだから中学生ぐらいから弁護士になりたいと思ってたんです。
早かったですね、志したのが。
はい、でもどんな仕事なのかよくわからない、分かってなかった。
その時はですね、
はい、
でもそのお父様のインパクトある言葉がかなり大きな影響を与えましたね。
はい、あちこちでそれを話しているので、父はひどいやつってことなっております。
いや、でもその背景にはね、 やっぱり自立してほしいという思いもお父様あったかもしれません。
そうですね、もう亡くなりましたけどね、はい、感謝しております。
はい、お父様聞こえてますか。はい、もういや、そんな大神さんがこのロータリークラブに入られたのはいつ頃なんですか。
そう、2006年の10月でございます。
はい、じゃあもうすぐ20年。
あ、もう20年ですね。早いですね、
なるということですね。
そうです、早いですね。
このロータリークラブに入ろうと思ったのはなぜだったんですか。
いや、思ってはいなくてですね、
はい、思ってなかった。はい、
ある仕事をして、弁護士の仕事をしてた時に、お近づきというかになったある会社の社長さんから勧められて、はい、よくわからないままに、入りますとか言ったら、ちょっと2つ返事で入るという、はい、そういうきっかけでございます。今まであまり断ったことがないですね、いろんなことを、ね、
じゃどうですかって提案されたりとか、お願いしますって言われたら、そうそう、イエスと
イエス、
そうそう答えてこられたんですね、大神さん。
そうですね、うんうん、消防団ぐらいです。一つだけ
ありました。
町の消防団ぐらい、ちょっと難しかったです、すいません。
そうなんですね、はいはい、いやでもそのはいと答えたところから、いろんなことがきっとスタートしたんだろうなって、
うん、そうですね、やっぱ自分で選び取るようなまだ知識とか経験も少ない、まあ、41歳の時だったので、これはダメとかできないとかいうのはちょっともったいないのかなというふうに思った記憶です。は
い、
は
い、いや、その40代の時にロータリークラブに入られたってお話を、
はい、
ね、先ほども収録が始まる前に伺って、私も今40代なんですね。なので、例えば40代になると、自分がどこにいると居心地が良くて、どこに行くとちょっと
なんかチャレンジングだな、挑戦になるなっていうのもだんだん分かってくると思うんですけど、そこをあえてこう出てったっていうのはねえ、
まあ、好奇心が
好奇心あ大事ですね好奇心、
はいはい、あの、うん、割と新しい場所でもあのなんていうんですかね、遠慮せずに行く方かなと思って、まあ、でもすごくやっぱり当時は自分が今は上の方になって、はい、あの下から怖がられる存在にロータリーでもなってますけど
いやいや
あの当時は本当にあの後ろの方に、うん、うちのその後で言いますけど福岡東ローテク100人弱ぐらいの人数がいて、うんうん
はい、
後ろの方に座ると前が見えなかったです、霞んでもう誰がいるのかわからないっていうか、
はい、
一番前に立って喋るときはもうガタガタ震えて、そのぐらい緊張する、
う
んうん、あの規律のある場所です、
うん、
今でも、
うんうんうん、その歴史の中で育まれてきた規律が、はいね、このロータリークラブはあるんだなっていうのをこのコーナーを通して私も学びました、うん
はい、
で初めはねもう前に来るだけでこ う,
そう
でもうガタガタ震えてしまうような緊張感があるとおっしゃっていましたが、うんはい、大神さんがいらっしゃるこの福岡東ロータリークラブ、はい、改めてその活動の拠点であった現在の会員の人数を教えてください、
は
い、
と福岡東ロータリークラブは衛星ロータリークラブっていうちょっとジュニア版みたいなのも持ってまして、はい、それが福岡東令和あけぼの衛星ロータリークラブっていうんですけど、
はい、
それと合わせると95名ぐらいのクラブです。
はい、はい、
で拠点はホテル日光福岡というところで例会を木曜日の12時から毎週やってるということ、そこがまあ基本のベース、うんうん、ベースメントで、そこからいろんなところにボランティアに出かけたり、あと、中村学園女子高校高等学校もロータリーの活動、まあ、若手の活動インタクトって言いますけど、そういったあの活動するところに支援に行ったりとか、まあ、ベースは
ホテル日光福岡
です、
はい、毎週木曜日に
木曜日12時半から例会が開催されています。
集まっていらっしゃるんですね、はい、いや先ほど人数が多いということもね、はい、おっしゃりましたけれども、はい、福岡東ロータリークラブ大神さんから見てそれ以外にこう特徴とか個性ってありますか？
うちのクラブは割と女性会員も20名弱、
うん
まあ、その中で、うん、ご年配の方から若手までバランスよくですね、あの活気のあるクラブだというのがまあ特徴かなと思います。
そうですね、会員数が多いからこそ、まあ、できることも増えたりとか、
はい、
でその中でどうやって地域であったり他の地区とこう関わりを持とうかっていうことがね、まあ、課題にもなってくると思うんですけれども、
はいはい、
ロータリークラブで大神さんは今までどんな役割を担ってこられたんでしょうか？
はい、ロータリーはまあクラブとあとそれがあの合わさって地区っていうかですね、あの2700地区っていうのがこの福岡ロータリー福岡の地区ですけど、そこに60クラブありまして、そのうちの一つである福岡東ロータリークラブでは会長をですね、
はい、
2021年から22年に、うんうん、あのクラブの会長をしまして、その後地区の幹事であるとか、去年まで60クラブのうちの10クラブが所属する第4グループというあの、まあ、部長みたいなんですけど、ガバナ補佐を、はい、やらせていただきました。
はい、いろんなねこう役割を担当されてきて、まあ、一番最近のということで伺いたいんですけれども、
はい、
ガバナ補佐はどんなことをされていたんですか？
はい、ガバナ補佐っていうのは、あの2700地区60クラブのトップにガバナーっていう役割の方がいらっしゃって、
はい、
補佐をする、文字通り補佐、あのガバナーの方針に従ってクラブの間に立って援助するとか、
はい、
あの本当に部長職のような感じですね。
あ、分かりやすい、部長職のような、
はい、ですね、はい、
いやでもそのガバナーの、役割というか、例えばガバナーはどんなところに行ってどんなことをする機会があるんですか？一部で構わないので。
ガバナーはもうあのやっぱり国際ロータリーって全世界つながってるんですけれども、うん、ガバナーはその本拠地であるエヴァンストンってシカゴのとこまで行って、すごく勉強とかされ研修とか受けられてきて、
はい、
それをあの地区に持ち帰ってそれをみんなに伝える役目で、日本国内では日本の34地区のガバナーが34人集まって、あの東京で研修したりとか、すごいお忙しいですね。
そうですね、はい、うん、いろんな会合があるわけですね。
そうそう、
はいはい、
で60クラブも全部回られて、こういろんなこと伝えて、うんうん、あと地区の方針を、あのまあもともと 国際ロータリーの方針があるんですけど、それに加えてこんなこと、まあ、このラジオもそうですけど、こういうことをしようと決められたものを実行していくのがガバナーさん、でそれの手助け、
そりゃ補佐が必要だと思いました。活動のね、範囲も広いですし、またそれをこう、学んできたものを受け渡す、まあ、バトンをね、こうつないでいく、いろんな人にしかもつないでいくっていう意味では、ね、助けが必要ですね。
はい、もう助けたい、ガバナーさんが必要だと思います、
なるほど、はいはい。いやー、そんなね、いろんなこのロータリークラブの中でも役割を果たして、はい、いろんなきっと出会いと学びがあったと思います、まあ、もちろんロータリークラブ以外とのつながりも含めてですが、はいはい、入ってよかったなーとやりがいを感じるときはどんなときですか。
やはりですね、もう友達になるためにはほらある程度の時間が必要ですけれども、ロータリー案だと思うだけでも全面的に信用できるというか、まあ、パッと乗りを越えられるというか、部分は皆さん終わりだと思います、で、まあ、それだけじゃなくて、まあ、いろんな人と出会う機会がもう一番素晴らしいなと思いますね。なんかいろんな特権とかそういうなんかちょっとね、おすまししたようなクラブのように思われがちですけれども、はい、その中でのやっぱ人と人とのつながりがやっぱ一番の魅力だと思います、
いや、はい、確かにもうこのロータリークラブの中でのつながり、そしてその外にこう発信していくものたくさんあると思います、はいはい、もうちっちゃいことですけど、例えば私関東でね育ったんですけど、横浜出身ですっていうだけでも、あ浜っ子みたいな、
そうそう
そうなんかロータリアンみたいな、
そう
やっぱり親近感があるんですね、どこに行っても。
多分そういう歌もあって、ロータリーソングの、
ね、ロータリーソングがあるんですね。
そうそう、どこであってもやーと言おうよっていう歌がありますよね。
そうなんですね、そんな歌詞なんですね。
私の自分のロータリアンだし、なんか魂がちょっと恥ずかしい。
いや何をおっしゃいますか。ここでぜひ存分に発揮していただきたいと思います。
まあ、そんな感じで、もうその人と人との垣根を越えて、まあ、信用して、お互い磨き合うみたいなところが魅力なのかなと。
それが世界規模なわけですからね、アフリカに行ってもロータリアンってねなったら ね
すごいですね、
挨拶ができるわけですよね、仲間なわけです。も
う
そんな仲間たちとどんなことをしているのか、また来週も聞いていきたいと思います。、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、来週も引き続き大上智子さんにお話を伺います。来週もどうぞよろしくお願いいたしま
す。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime Peace on Daytime。
このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。